背景ラジパチ構成、今日のテーマは、ちょっと実は2回連続で収録ミスってて、昨日まず撮ったのに撮れてなくて、で、今朝も撮ったんですけど撮れてなくて、で、今日3回目やり直してます。実は同じテーマもう一回話したくないんですよね、なんとなく。ちなみに昨日のテーマは、アキレス腱断裂時のリフレッシュ方法っていう、もう誰の需要が、どこに需要があんねんって話をしたのと、で、今朝は、なんだっけ、大変だと思っててはやっていられない、大変ではやってられないかな。過去アキレス腱断裂の話です。で、要約すると、まずリフレッシュ方法として思いついたのが、まず私アキレス腱断裂してますと。まあいいか、その要約を話しますね。今回は。ちょっと収録ミスってるので、そのテストも兼ねて。です。で、まずアキレス腱断裂時のリフレッシュ方法なんですが、私は、今日の話は多分役に立つか分かりません。まず、アキレス腱断裂した時役に立つはずです。で、私、普段のリフレッシュ方法として、まず朝、毎朝散歩してます。20分から30分くらい。散歩。あと、フットサル。トライアスロン。で、あと、たまに岩盤浴サウナに行きます。で、この4つが全滅しましたと。私のリフレッシュ方法である4つが、アキレス腱断裂によって。まず、運動系は全滅です。もちろん。で、かつ、朝の散歩は、ま、今、できなくはないんですけど、ちょっと最適機会を見つけられてない、片足松葉杖状態で、リフレッシュになるような散歩のルートを、たどれてないって言ったらいいのかな。てか、そう、最近やっと散歩できるようになったから、まだ、なんか、リズムが壊れちゃって、朝の。生活リズムを整えきれてないです。それは、話そろえんで置いといて。で、なんで、ちょっと、で、毎朝散歩した上で、プラスアルファ、週1フットサルとか、トライアスロンの練習、毎日とかやってったので、全然リフレッシュ足りてないんですよね。で、どうしたもんかってので、昨日思いついたのが、貸し切りのサウナですね。貸し切りのサウナ。最近結構多いんですよ。どうなのかっていうと、まあ、文字通りなんですけど、もうほんと狭い部屋に、個室のサウナと、狭いサウナと、シャワーがあって、でいいとこだとさらに水風呂もあったりするんですけど、でもほんと、なんだ、カラオケルームぐらいの広さって言ってるんですかね。その中に全部収まってる。整い椅子があって、サウナルーム、サウナがあって、シャワーがあってみたいな。そこに行ってきました。これなら、松葉杖でも一応行ける。サウナの中はもちろん松葉杖つかないですけど、そもそもサウナの中が狭いし、で、シャワーの中も狭いので、どっかしら掴むとこが あるから、片足でケンケンでも行けるだろうってことで、行ってきました。で、これはちなみに自己責任で行きましたし、一応注意書きとかにその辺書いてないか、もう見ましたので、見て、特に注意、警告とか書かれてなかった片足怪我されてる、そんな注意書きは書いてないか。よくあるじゃないですか、高血圧の方は、みたいな、その辺も見た上で、自分は該当しないって判断して、で、かつ、もしなんか、それで怪我しちゃったとしても、自己責任ってのを踏まえた上で、昨日行ってきて、めちゃくちゃリフレッシュできましたってのが一個。で、ただ、80分で4000円なんですよね。まあ、多分相場ぐらいだと思うんですけど、貸し切りサウナ。ちょっと高すぎて、まあ、行けても月に1回ぐらいですかね。そんな、たくさんはいけないかなってので、まあ、ただ、そう、リフレッシュ方法として一個、貸し切りサウナってのはあった。ありだなって思いました。アキレス腱断裂中の。まあ、もちろん断裂でもしてない限り貸し切りサウナなんて贅沢なこといかないですからね。80分4000円はちょっと高いだろうと思います。です。で、しかもなんだ、貸し切りであることに私はそんなに喜び感じないかなと思いました。初めて行ったんですけどね、貸し切りサウナは。純貸し切りなら行ったことあるし。で、あれであれば別に普通に1000円、もうちょいするか。最近のサウナちょっと値上がり気味ですよね。私のよく行ってるとこだと、でも1000円か。1000円でいけるな。そう、1000円で普通に大衆浴場でサウナと水風呂で、で、外出れて外気浴できた方がいいわと思いました。そう、個室なんで、もちろん外なんないですよね。外の風を浴びれない。だから、そう、だったら1000円で普通の行くわってのが、もし足治ったらですね。思ったことです。で、もう一個思いついたリフレッシュ方法が、高校野球の観戦ですね。ちょうど7月の頭から、高校野球の、 甲子園に行くやつ、全国高校、正確な名前わかんないですけど、選手権、選手権は違うか。まあ、あるじゃないですか。甲子園に行くやつ。それの予選が、県大会かなが始まるので、ちょっと見に行こうかなと思ってます。で、なんで、私サッカーやってたのになんでサッカーじゃなくて野球なのかっていうと、サッカー見ちゃうと多分、やりたくなっちゃうからですね。逆にフラストレーション溜まりそうなんで、ほぼ絡みのなかった野球を見に行こうと思います。野球はパワープロのゲーム大好きだったり、あとダイヤのエースっていう漫画が好きだったり、あと、足立みつるのタッチとか H2 とか一通り読んだりして、一応、まあ、や、素人の割には詳しかったり、詳しい気がするし、見てっても楽しいので、そう、見に行こうと思いますです。で、神奈川が結構暑いみたいですね。私、今神奈川住まいなんで、神奈川の県大会見に行こうと思うんですけど、なんか結構強豪だらけで、どこが上がるってもおかしくないみたいな。3校ぐらいのかな。そうね、それを見に行こうと思います。土日はちょっとそれでリフレッシュ。そうでもしないとちょっとなんかずっとパソコンに向かっちゃって、これ多分また病むなって思うので、そう、それですね。その二つで。まあ、あともう、なんか日常的にできるなんかを見つけられるといいんですけど、リフレッシュ方法。なんかありますかね。まず、条件としては運動系は NG。あ、でも足使わなければ大丈夫。筋トレとかは大丈夫です。で、あとは、なんだろう。運動系 NG。で、お金、あんまりかかるのも NG です。できれば1000円以内に済ませたい、1回あたり。で、毎日続けたい。だから、そう、毎日続けたいからお金かからなければ、なお嬉しいって感じですかね。そんな感じのいいリフレッシュ方法。まあ、2つあるな。毎日続けられる1時間以内で終わるようなリフレッシュ方法1個。で、もう1個が土日に2、3時間でやるようなガッツリしたリフレッシュ方法ですね。です。なんか案があればください。アキレス腱断裂も、でもできるものです。で、もう一個お話ししたのが、大変と思っていてはやってられないって話です。で、これアキレス腱断裂なんですけど、もう治るの半年ぐらいかかります。10月、早くて10月に軽い運動ができるようになります。で、その上で、多分普通に気にせず運動できるようになるの、年明けとかになると思うんですよね。軽く運動できるようになった上で、軽い運動を続けて、まあ3、4ヶ月後ぐらいですよね、きっと。安全を取るなら。となると、来年の1月、2月、3月ぐらいまで運動はできませんと、まともに。そうそう、それぐらい、つまり半年以上かかるぐらいの大怪我ですってなった時に、まあ今、結構、大変なんですけど、客観的に見ても、松葉杖で外は歩かなきゃいけないし、風呂もめっちゃ気をつけつつ入んなきゃいけないし、で、何より普通に歩けないってのが辛い。運動できないのはともかく普通に歩けないのが辛いですし、大変なんですけど、大変って思わないようにしてます。なんでかっていうと、それだと続かないからですね。まあ、続けざるを得ないんですけど、私の場合怪我してるから。で、だから別に大変なんですけど、片足で生活したり、松葉杖ついたり、装具いちいちはめたり、大変なんですけど、大変と思わないようにしてます。で、ただ、周りから言われるのは大変ですね、なんですよね。これはちょっと半分愚痴ですけど。そう。いや、でも、これが2、3ヶ月の怪我とかならいいんですよ。大変だけど頑張ろうで乗り切れるから。で、ところが、もう半年以上、もう、まあ、普通じゃない状態が続くと。ってなると大変と思ってたらやってらんないんですよね。だからもう、この現状を受け入れていくしかない。これは多分、受験勉強とか、何事にも言えることだと思うんですけど、イベント的にやっちゃダメなんですよね。まあ、ダイエットもそうですね。受験勉強しかり、ダイエットしかり。2、3ヶ月、大変だけど頑張ろうって、やっちゃうと、乗り切れない。で、ダイエットとかは、ちょっと、また別の話になっちゃうんですけど、ダイエット2、3ヶ月頑張ってやっちゃうと、終わった後、元通りの生活になっちゃうんですよね。で、受験勉強とかは、それこそ、1年スパン、もっとかな ?1 年から1年半スパンで勉強し続けなきゃいけませんと。それなりのとこ行きたかったら。大学受験ですね。で、ってなると、大変だけど頑張ろうじゃ絶対にやりきれないんですよ。1年半でなると。で、必要なのは何かっていうと、もう日常生活を変える、もう受け入れることですね。その毎日机に向かって1、2時間勉強するっていうのを当たり前にしていく。電車の中で単語帳を開いたり、参考書を読むっていうのを当たり前にしていくっていうのが必要になる。で、ダイエットも考え方は一緒だと思ってて、イベント的に大変だけど頑張って痩せようとするんじゃなくて、その理想の体重を維持できる生活を手に入れるべく頑張るって言ったんですかね。です。だと思ってます。大事なのは。で、なんで、そう、 得たいもの、これはウェブライティングにも言えて、もしあなたが得たいものが2、3ヶ月でゲットできるものであるならば、大変だけど頑張るでいいと思います。まあ、例えば、なんですかね。図解をもうちょっとうまくできるようになりたいとか、英語の記事を読めるように、英語の記事は2、3ヶ月じゃきついですかね。そう、図解をもっときれいにできるようになりたいとか、なんか、小手先のテクニックって言ったんですかね。他なんだ。タイピングを早くしたいとかも2、3ヶ月でいけるか。そう、そういう系であれば大変だけど頑張ろうでいいと思います。いいんですけど、そうじゃなくてもっと本質的なところ、それこそ簡単には手に入らないようなもの、もっとわかりやすい文章を書けるようになるとか、あとなんだ、それこそライター一本で食っていけるだけのスキルを身につけるとか、そういうものになってくると、大変だけど頑張ろうでは絶対にやっていけなくなります。大変だけど頑張ろうで、せいぜい頑張れるのは2、3ヶ月だからであり、そして、得たいもの、本当に得たいものっていうのは2、3ヶ月で手に入らないからです。で、私今、アキレス腱断裂してて、2、3ヶ月ではとてもじゃないですが、治りませんし、普通の生活に戻れません。で、今意識してるのが、この生活を受け入れるってことです。まあ、それでも周りは言ってくるんですけどね、大変ですねって。そう、でも、大事なのはそこ、じゃなく、大変だけど頑張ろうではなくて、当たり前にしていくことです。この大変な、今は大変だと思う、これを。この生活をです。っていうのをアキレス腱断裂で思ったので、その配信をさっきしたんですけど、まあ、もう一回しました。今回のがうまく話した気がしますね。です。ということで、すいません。今日ちょっと、もうエネルギー残ってないで、コメント返しは次回に保留にします。で、今日は私は、モスのマーケティングですね。まあ、なかなか軌道に乗らないというか、苦戦してます。久しぶりに。で、そう、ライジャパーの時は、なんか結構一発でうまくいったんですよね。あれなんでかっていうと、やっぱユーデミーでの信頼値稼ぎが大きかったなって今思うと思います。要はいきなり売るんじゃなくて、ユーデミー受けた人が入ってきて、で、その上で、ライジャパン案内してたから、もう私のことを信頼してくれてる状態で案内を見てたんですよね。だからうまくいってたってのがあって、で、ところが今回、モスにおいては、私との交流ほぼなしの状態で入ってきますと。まあ、SEO 記事からなんですけど、主には。で、そっからだからまだ信頼を得きれてないですよね。で、その差を埋める何かを置かなきゃいけない。ってのが分かりました。モスならなんか、緊急性高いから一発でも売れるかなと思ったんですけど、やってみたら売れないことが分かりましたね。そんな一発では。まあ、それでも売れてたんですけど。そう、もうちょい、やっぱいる。なんかいる。資格試験であろうと、結局、信頼を得なきゃいけないっていうのは変わらない。当たり前なんですけど。で、この辺は面白いなと思います。ますます私のマーケティング力に磨きがかかるというか、やっぱ自分の講座で自分のコンテンツ作って売るってすげえ力つくと思うんですよね。だからマーケティング学ぶには、クライアントのやつやるより、自分のでやるのが一番な気がする。なぜかっていうと、商品作りのところまで踏み込んでいるからっすね。あと、マーケティングでキャッチコピーとか、あと LP とかに流す文言とかって、商品のこと一番よく知ってる人が書くべき、素材自体は。まあ、ブラッシュアップはするとしても。で、商品のこと一番知ってる人って、誰かっていうと、LP 作る人じゃないんですよね。その商品作った人なんですよね。だから、自分で LP 書いたり、自分でマーケするってなると、そのインプットが得れなくなるというか、その無駄がなくなるって言ったんですかね。自分の商品知ってる人自体がマーケの活動をすることに自然的になるから。で、その状態でマーケ学びます。で、クライアントワークでマーケティングやるってなったら、いかにその状態に近づけるかを意識せざるを得なくなる。で、だから、まずその商品について作った人以上に詳しくなろうとするはずなんですよね。じゃないといい、まあ、いい、マーケティングはできないというか、ずれちゃうから。そこで話揃ってますね。余計な話してますね。なんで、そんな感じで、ちょっと、モスを、のマーケ施策を今、練っているところです。あともう一個やりやすいなと思うのが、SEO で集客できるってるから、実験めっちゃしやすいっすね。ちょっと、なんだ、今3パターン目をやろうとしてるんですけど、1パターン目が、模擬試験ファイルを配るってやつ。で、これがめっちゃ、もう、それにした瞬間、 4リストぐらい取れた。メルマガ登録したら渡しますよね。4リストぐらい取れた。で、次試したのが、ウェビナーですね。で、ウェビナーの方は、微妙だった。1日1、2件入るかどうかぐらいでした、反応は。で、今日試すのが、無料講座の配布ですね。で、これ、SEO で集客終わってると、こんなに実験が楽なんだって思いました。で、本来だったら、誰かに声かけたり、声かけるとか、あるいは広告回すとか、お金かけてやるしかないんですけど、すでに集客できている媒体があると、そこに、コールトゥアクションを配置するだけで実験できる。で、しかも、リアルなんですよね。知り合いに声かけたとかじゃなくて、実際に集客したい人に対して、本当に、その、現場通りの集客の方法で入ってきた人に対して実験ができるんで、そう、これは、やっぱ SEO って、メディア作れてると、マーケめっちゃやりやすくなるんだなって思いました。ってのも新しい発見です。そんな感じで日々学べています。です。では今日も頑張っていきましょう。これこそちゃんとアップ投稿できますように。以上、ジャパさんでした。